第一テサロニケ人への手紙4章1節をお開きください。第一テサロニケ人への手紙4章1節です。この手紙はパウロによって書かれました。で、このテサロニケの教会は彼によって始められ、わずか3週間でできた教会でした。ところがパウロは迫害によってこの町を去らなければなりませんでした。それで彼は信仰を持ち始めたテサロニケの人たちのことを気にかけてこの手紙を書いたわけです。で、一章で、彼はテサロニケの人たちの信仰の働き、愛の労苦、望みの忍耐を思い起こして神に感謝しました。彼らは苦難があったわけですが、その苦難の中にあっても喜び、パウロたちと、そして主イエスご自身とに習って全ての信者の模範になっていました。2章でパウロはどのように彼らに仕えたか、また彼らがどのように福音に聞いたのか、それを述べたわけで、パウロは彼らに誠実に仕えました。で、彼らはパウロの述べされた福音を人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れました。その結果、彼らの生活は変えられました。それによってパウロの述べされた福音が本物であり、彼らの信仰が本物であることが証明されました。で、3章ではパウロは彼らが固く信仰に立っていることを聞いて神に感謝しました。彼らはただ信仰を持っただけではなく、その信仰が成長している、それをパウロは知らされて、彼自身苦難の中にあったわけですが、それで慰めを受け、励ましを受けたことが前回学んだところでしたね。そして彼らのためにパウロは祈りました。それは互いの間の愛が満ち溢れるように、清く生きることができるように、それがパウロの祈りであったわけです。その祈りに沿って今日から学びます4章、そして最後の5章の最後までパウロは実際的な勧めをしているんですね。で、今日の箇所では清さについて彼が勧めをしてますので、私たちは清さについてそのテーマで学んでいきたいと思います。4章の今朝は1節から8節までを一緒に学んでいきたいと思います。まず1節から2節を一緒に朗読しましょう。テサロニケ人への手紙4章の1節、ご一緒にどうぞ。はい。終わりに兄弟たちよ、主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。2節、私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。去る日曜日の礼拝後に洗礼式が持たれ、神山春綱さん、新庄勉さん、工藤亮さんとお母さんの道夫さんの4人の方々が洗礼を受けました。神様に本当に感謝ですよね。で、神山さんは奥さんのキャサリンに誘われ、新庄さんはテルコさん、デイビッドに誘われ、工藤さん親子は直樹さんに誘われて、まあ、それぞれ約半年前から教会に来るようになり、まあ、4人とも毎週のように礼拝に熱心に参加されて、そして聖書も熱心に学んで、明確にイエス様がキリスト救い主であることを理解し、信仰告白をして救われ、そして信じた印として先週の日曜日の礼拝の後に多くの方に祝福をされながら洗礼を受けました。本当に新年早々神様の豊かな祝福に感謝でした。どうぞ洗礼を受けられた方々がますますその信仰が主にあって成長するように、教会の皆さん覚えてお祈りください。 さて、パウロはこの一節の後半でますますそのように歩んでくださいと進めています。ここでの、キーワードは、ますますということですね。もっとますますそうなるように。でパウロはテサロニケの人たちに福音を述べ伝えました。彼らは福音を聞いて信じて救われました。パウロは福音を伝えただけではなく、さらに救われた後どのように生活することによって神に喜ばれるのか、その神に喜ばれる生活がどのようなものかを彼らに教えたわけです。でパウロは迫害によって去らなければならなかったわけで、彼が去った後も、この教会の人たちは教えられた通りに神に喜ばれる生活をしていました。それでパウロは彼らからの報告を、テモテを通して聞かされて、一章の三節において神に感謝したわけですね。彼らの信仰の働きがあること、ただ信じただけではない、それが働いている、そしてその信仰を持った、証明というか、この愛が溢れている、互いに愛し合うようになっている、その愛の労苦が見える、さらには苦難の中にあっても忍耐している、望みの忍耐を、それを思い起こして神に感謝したわけ。しかし今の状態に満足するだけではなく、パウロはますますもっとこの信仰が成長するように彼らを励ましたわけです。私たちクリスチャン生活の基盤となる生き方、考え方は神を喜ばせるために生きるっていうこと。神を喜ばせるために生きる、これが私たちイエス・キリストを心に信じ受け入れた者の土台となる、基本となる、基礎となる、同じことを繰り返してますが、それが私たちの信仰の姿勢ですね。神を喜ばせるために生きるという、イエス様の生涯がそうでしたね。イエス様はいつも父なる神を喜ばせるために生きました。ヨハネの6章の38節で、開く必要はあります、後で開いてください、手法に書いてますので、こうイエス様は言われました。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、イエス様は神の御子で、世の初めから父の神と共におられた方です。目に見えない神が人となって降りてこられた方。イエス様は、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わされた方、父の御心を行うために降りてこられた。さらにヨハネの4章の34節ではこう言われました。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。これはあのサマリアの女の記事のところで、弟子たちが買い物に行って帰ってきた時に、彼らお腹が空いてたので食べ物で満たそうと思ってたわけですが、イエス様が言われたのは、私の満足は食べ物ではなく、本当に満足させるのは父の御心を行うことであるという。イエス様の地上生涯はまさに父の御心を行う、それがイエス様の生涯であったわけですね。私たちは信仰を持つ以前はどうだったかというと、皆自分を喜ばすために生きていたのではないでしょうか。どうしたら自分が喜ぶかな、満足するかな、満足することをいつも求めていたわけで、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと心配し、そしてそれらのことが豊かになること、物質的に経済的に豊かになること、そのようなことに熱心だり、さらには自分がしたいことをして、そのことによって満足を得ていたわけです。しかしそれらの満足っていうのは全て一時的なものであって、心の深い部分ではいつも渇きを覚えて、本当の心の満足っていうのはなかったわけですよね。しかしイエス・キリストを信じて本当の満足を得るわけで、そして神を喜ばせる生き方が 本当に自分の心が満足していくことだ。それがだんだん分かってくるようになるわけです。パウロはどのように歩んで神を喜ばすべきか、そのことをテサロニケの人たちに教えました。2節で彼は主イエスによって命令を授けたと言っているように、それはパウロの単なる意見や助言や彼の生き方を述べているのではなく、これは神の命じていることであり神の御心であるということですね。そのことを彼はテサロニケの人たちに教え、彼らはそれを学んで知っていたわけです。知らなかったんではなく、すでに知っていたわけで、そして今彼らにそのことを思い起こさせて手紙を書いているわけで、神を喜ばせる生活はどのような生活なのか、神の御心は何なのか。3節で、神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、6節一緒に朗読します、はい、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。聖書は神の御心が何なのかはっきりと教えています。神の御心の一つはここにあるように私たちが清くなることです。旧約聖書のレビ記の19章の2節にはこう書かれています。イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。神様が清い方であるように、その神を信じた者は清い生活をするように、そのように聖書は命じているわけで、では清くなるためにはどのような生活をしたらいいんでしょうか。パウロはここで3つのことを教えています。第一に、彼は清くなるためには不貧困を避けるように、そのように3節で言ってます。不貧困を避けなさい。不貧困とはあらゆる性的な罪のことです。性は神が作られた良いものです。恥ずかしいことではありません。しかし良いものが歪められてしまって恥ずかしいものであるかのように思われ、なかなかオープンに話せないような空気がありますね。で、学校において、性教育を教えたりするわけですが、その性教育っていうのは聖書を知りませんから、せいぜい、男女の体の作りの違い、性器の教育をするだけであり、またエイズなどにかからないように、その予防法というか避妊を教える程度であるわけです。親が聖書によって子どもたちに正しい性についての教えをするべきだと思うわけで、聖書ははっきりと性について教えています。神様は夫婦への祝福のために性をお与えになりました。夫婦以外の性交渉はすべて聖書は罪だと教えています。売春、買春、援助交際はもちろんのこと、婚前交渉、同性愛なども聖書は認めてません。また雑誌やネット等で空想することも会員の罪だと、マタイの5章の27節ではイエス様はそのようなことを教えておられます。パウロはテサロニケの人たちに福音を述べ伝えました。そして良い知らせを伝えただけではなく、どうしたら神様に喜ばれる生活ができるのか、そしてそのことが私たちに本当の満足を与えることであることを彼は教えたわけで、その第一として不貧困を避けるようにと教えたわけです。この手紙でも真っ先に彼は不貧困を避けるようにと書いています。 で、なぜなら当時のこのギリシャ社会、まあ、ローマ社会において不貧困が、性的な罪がごくごく普通のこととして行われていたからですね。で、当時のある作家はこのように言っています。快楽のために娼婦を買い、デートのために愛人を持って、子供や家事のために妻を持つ、まあ、このような考え方が当時の社会全体にあったわけですね。で、罪を罪とも感じない、みんなやってるじゃないか、やらないことの方が遅れてる、昔の話だ。でも昔からそのような考え方はあったわけで、それは正しい考え方ではないわけです。今の時代も何ら変わりはないわけですね。で、特にこのテサロニケの町は港町でしたから、まあ、商業が栄え、外国からの人たちも出入りをし、繁華街があったわけで、性的に堕落した町でもあったわけです。そのような中で彼らは生まれ育つわけですね。そして社会がそのような社会です。で、そんな中で彼らは聖書の話を聞き、福音を聞いて、イエス・キリストを信じて救われたわけです。しかもまだ信仰を持って間もない数ヶ月の人たちで、性的な誘惑の多い町でした。元の生活に戻りやすい、そのような環境の中にあったわけです。ですから彼らに対して真っ先に教えなければいけないことは、そこから救われたのだから二度と戻らないように、不貧困を避けるようにとパウロは明治、そしてこの手紙においてもそのことを真っ先に書いているわけですね。で、誘惑そのものは罪ではありません。で、人は誘惑に負けたときに罪を犯してしまいます。私たちは誘惑と戦う必要はありませんね。戦ったってそれは勝てるものではないわけで、聖書はそれを避けるように、逃げるようにと教えています。旧約聖書のヨセフがそうでしたね。水曜日、木曜日、旧約聖書を学んでます。多くの方はヨセフの生涯をもうすでに知っているわけで、彼はヤコブの12人の息子の11番目でした。で、17歳の時、兄たちの妬みによって、エジプトの侍従長、今で言えば警察署長の家に奴隷として彼は売られるわけです。で、聖書は彼は美男子だった。今で言うイケメンでしょうか。イケメンであり、それでその所長の妻はこのかっこいい彼に目をつけて自分と関係を持つように迫るわけです。しかしヨセフは彼女の誘いを拒みました。彼はこう言うんですね。私は神に罪を犯すことはできません。それでも女は毎日ヨセフに言い寄ります。それでもヨセフは彼女から毎日ように逃れるわけです。ところがある日、ヨセフに大きな危機が迫りました。彼以外、家の中に誰もいなかったわけです。で、女は仕事のために入ってきたヨセフをすかさず捕まえて、私と寝ておくれ、そのように誘うわけです。で、ヨセフは慌ててそこを必死に逃れて、服を残したまま外へ逃げるわけです。で、怒った女主人はヨセフの残した服を手にして、あの男が私を襲った。そのような言いがかりをつけて、ヨセフは濡れ衣を着せられて、地下牢に何年も入れられるわけです。しかし数年後、神様が不思議な方法で、一夜のうちにヨセフを囚人から一国の大臣にしたわけなんです。私たちはこの総理をよく知っているわけで、ヨセフの成功は主を恐れて不貧困を避けたことでした。誘惑の多い今の世の中ですが、どうぞ若い皆さん、そうでない皆さんも不貧困を避けてください。これはパウロの命令ではなく、人の命令ではなく、神が命じていることなんです。もし失敗をした人がいたら、どうぞ神に許しを求めてください。神は 許してくださいます。そして二度と同じ過ちを犯さないことです。神の御心は私たちが清く歩むことです。第二にパウロはここで清くなるためには自分の体を清くまた尊く保つことだと教えています。私たちは聖書を知るまで、真の知識を知るまでは世の中の知識が判断のすべてでした。で、世の中では男女が愛し合っていれば体を許してもいいという考え方があります。しかし聖書はそうは教えていません。またある人たちは食欲や睡眠欲を満たすように性欲も満たすのが自然だと考える人たちがいます。確かに全ての正しい欲というのは神様が与えた良いものです。しかしその良いものでももしコントロールをしなければ大変なことになってしまいますね。例えば食欲があるからといっていくらでも食べてしまうと、それは食べ過ぎて相撲取りになってしまうわけですよね。で、さらに食べ続けると相撲取りが命取りにもなりかねない。で、睡眠欲があるからといっていつでも寝てしまうと、それは人生を無駄にしてしまうわけで、もし運転中に眠いからと寝てしまうとそれは大事故につながってしまうわけです。性欲も神が与えた良いものですが、神の御心があるわけで、正しい方法があるわけで、その神の御心にそれた、それ以外の間違った使い方、すなわち夫婦以外の性交渉をすると、それは人生を破壊してしまうわけです。一時的な快楽のために身を滅ぼす人たちがたくさんいます。家族を失い、親の身勝手で子供たちが犠牲になります。当の本人は自分の欲を満たそうとしてそうするわけですが、でも心の深い部分に本当の満足はないわけですよね。惨めになり自己嫌悪に陥っていくわけです。神の御心から外れてしまうとそのようになってくるわけで、神に喜ばれない生活をすると心に本当の喜びや満足はありません。なぜなら神様が私たちをそのようにお作りになったからなんです。目的以外に物事を使うとおかしくなってしまうわけですよね。聖書は私たちの体は聖霊の宮であると教えています。今のところ押さえていただいて、ここは開きましょう。第一コリントの6章を開いていただけますか。コリント人への手紙、今のところから右側です。同じパウロによって書かれた手紙です。このコリントの町はテサロニケの町以上に乱れた町でした。その彼らに対して書き送った手紙がこのコリントの手紙で、6章の19節20節を一緒に朗読したいと思います。はい、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。このように私たちの体は聖霊の宮であると聖書は教えています。他のところではパウロは私たちの体を器に例えてて、その器の中に宝を持っている、すなわちキリストを持っているわけで、その聖霊の宮であり、でもはやもう自分のものではなく神のものであるという。自分のものと今まで思って自分を喜ばせるために生きていたわけですが、もはや自分のものではなく神のものなんですよ。なぜですか？それはキリストが私たちを罪からあがらうために命を支払ってくださったからという。ですからこの自分の体を持って神の栄光を表しなさいと勧めています。今までは私たちは口を通して人を悪口を言ったり、 罵ったりしたわけですが、今はそうではなく神の栄光のためにそれを使うわけで、人々を慰め励ますわけですね。で、今まで手は人のものを奪う、そのようなことのために使ってたのを奪うのではなく、逆に与えていく、手助けをする、手として使う。足は今までは悪いところにもう突っ走っていくような、そのような走り方を、使い方をしていたわけですが、信仰を持った今はそうではなく、その足を良い方向に向ける足、福音を伝える者の足音はなんと麗しいことでしょうと聖書に書かれていると。私たちは良いものを運ぶ者の足として、この足を用いていくわけです。自分の体を持って神の栄光を表しなさい、そのようにパウロは勧めました。第3にパウロは戻りますが、清くなるためには6節において、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことですと出ます。ここで彼は異邦人を神を知らない人と言っています。異邦人は神を知らないので、神を喜ばせるそのような生活がどのようなものであるか知りません。ですから自分の心の赴くままにその情欲に流され溺れてしまう。私たちも以前はそうでした。神を知りませんでした。神を知らないので、神の教えがどのようなものであるか、その基準も知りません。世の中の基準が全てです。世の中がどのように流れているのか、その流れに沿ってそれが基準になっていくわけで、その神の基準を知らない、神を喜ばせるですから生活はすることができなく、自分の欲望を満足させていたわけで、聖書は私たちは以前は罪の奴隷であったと言っています。ローマの6章で、ここも開きましょうかね。ローマの6章、先ほどのコリントの手紙のすぐ前がローマの手紙です。6章の16節でパウロはこのように書いています。あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。17節18節一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。このように以前は罪の奴隷として情欲に流されていました。それは神を知らなかったからです。自分の欲、それに従って、世の中の流れに従って同じようにしていたわけで、聖書はそれを罪の奴隷、それをしなければならない、当たり前にそれがされていたわけです。しかし信仰を持った今はキリストを信じたので、神を知ったわけですね。そして神の教えを知ったわけで、その教えに従って歩むように変えられて、罪の奴隷から義の奴隷、悪いことを普通に平気にやってたものが義の奴隷、正しいことを今度はするようにキリストにあって変えられたということ。さあまた戻りますが、パウロは6節において、兄弟を踏みつけたり欺いたりしない、そのように言ってますが、この意味は他人の妻や夫を奪わないということ、すなわち不倫をしないということ。不倫は他人の財産を盗むのと同じようなもので、当然財産を盗むとそれは悪いことで罪であるわけで、神は初めからそのことを禁じています。出エジプトの20章といえばモーセの実戒が書かれているところです。そこの17節にはこう書かれています。 あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないとあります。兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないように。そのようにパウロは命じました。さて、パウロはそのことを前もって、この読者であるテサロニケの人たちに教えたわけですよね。そして厳しく警告しましたという。なぜなら、主はこれらのすべてのことについて正しく裁かれるからです。神の正しい裁きが下されるから、彼は厳しく前もって警告をしたという。たとえ人の前には隠すことができたとしても、すべてを見通される神の前には誰も隠し通すことはできないわけですね。パウロはこのことをまだ信仰ない人たちに警告したのではなく、すでに信仰を持ったクリスチャンたちに対して警告したわけです。先ほど言いましたように、誘惑そのものは罪ではありません。で、誘惑が来ることは避けることはできませんね。この地上に生きるっていうことは誘惑の連続であるわけです。それちょうど道を歩いてて、空の上を鳥が自分の頭の上を通ることを誰も避けることはできない。毎日鳥は自分たちの頭の上を通っていくわけです。でも通っていくことは避けることはできませんが、鳥がやってきてあなたの頭の上に巣を作るっていうことは、それは避けることができるわけですよね。払いのけるわけですよ。同じように誘惑っていうのは避けることできないわけですが、誘惑に陥らないように避けることができるわけで、誘惑に負けたときに人は罪を犯しちゃうわけです。ダビデがその失敗を犯しましたね。詩編の32編開いていただけますか。ダビデというのはイスラエルの偉大な王でした。彼はある日、王宮から町を見渡しているとき、水を浴びをしている、シャワーを浴びている女性を見るわけです。で、すぐに目をそらしたらよかったわけですが、たまたま見てそれをずっと彼は見るどころか、すぐに使いをやってですね、その女性を呼び寄せて、人妻と知りながら一晩を共にするわけです。で、後日子供が身ごもったことを知らされ、ダビデは自分の罪を隠すためにその夫であるウリアを戦場から呼び寄せるわけです。どうにか辻褄を合わそうとするわけですね。で、奥さんのところに返そうとするわけですが、ウリアは仲間が戦場で命を懸けて国のために、王様のために、そしてみんなのために戦っているのに、どうして私だけそのようなことができますか。彼はお家に帰らずにずっとそこにいて、酒を飲ませば帰るだろうと思ったけど、酒を飲んでも彼は帰らずに、結局ダビデは次の方法を考えなければいけなかったわけで、その作戦が失敗したので、今度はウリアを戦いの最前線に使わすわけです。で、ウリアは戦死をするわけで、ダビデはその後、そのウリアの妻であるバテシュバを妻として迎えるわけです。で、周りから見たらそれはごく普通のことに移るわけで、一見落着したかのように思えたわけですが、神の目には全てが明らかでした。神は預言者ナタンをダビデのところに使わして彼の罪を暴露します。ナタンはダビデ王に対してこう言うんですね。王様、ある町に二人の人がいました。一人は富んでる人、豊かな人でお金持ちで、一人は貧しい人でした。富んでる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、 貧しい人は自分で飼ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べて、同じ杯から飲んで、彼の懐で休んで、まるで彼の娘のようでした。それぐらい可愛がってました、貧しい中で一頭のメスを。ところがある時、飛んでる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために、たくさんある自分の羊や羊の群れから取って調理することを惜しみ、貧しい人のメスの子羊、たった一匹しかない子羊を取り上げて、自分のところに来た人のために調理しました。そこまで聞いてダビデはその話の男に対して激しい怒りを燃やし、預言者ナタンにこう言うんですね。主は生きています、そんなことをした男は死刑だ、その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。預言者ナタンはダビデに言いました。王様、その男があなたです。第2サムエルの12章の内容です。ダビデは人の前には罪を隠すことができたと思いました。しかし神はご存知でした。ナタンに罪を指摘され、ダビデが悔い改めた後書いたのがこの詩編の32編なんですね。一緒に朗読したいと思いますね。32編の一節から、はい、幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は、はい、幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが、神の見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。彼をうまく隠せていたわけですが、心には罪責感がずっとあったようですね。私は自分の罪をあなたに知らせ、ナタンに罪を指摘されて、彼は罪を告白し悔い改めるわけです。私の咎を隠しませんでした、私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう、するとあなたは私の罪の咎を許されました。同じような悔い改めの内容が詩編の51編には書かれてますので、どうぞ後でお読みください。神様は罪に対して正しい裁きを下されます。ダビデはうまく隠せたわけですが、心にはいつも罪責感があり、重くのしかかるような、そのような心であったようですね。しかし罪を悔い改めたなら、神はその罪を許されるわけです。ですからダビデは一節で歌ったわけですね。幸いなことよ、幸せな人はその背きの罪を許された人である、という。神の前に罪が認められない、そのような人は幸いである、という。私たちは罪を犯さない者は誰もいないわけです。しかしその罪の身代わりとして神の御子が降りてこられて、私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださったわけで、このキリストを信じる者は誰でも罪が許されるわけです。幸いな人はこのキリストによって罪許された人たちです。 最後にさ戻りましょう。先ほどのテサロニケの4章の7節です。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなくあなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。神が私たちを召されたの、召されたっていうのは私たちを救ったっていうことですね。私たちを救ったのは汚れを行わせるためではなく性的に不道徳なことを行わせるためではなく清潔を得させるため、清く私たちが生きるためであると。しかし私たちの肉の力では神が望むような清い生き方っていうのは無理ですね。私たちの肉の欲っていうのは強いもので神の助けが必要であるわけです。そのために神はキリストを信じた者に神の霊、清い霊、聖霊を与えてくださったわけです。聖霊は清い方ですから私たちのうちに働いて私たちのうちに力を与えて私たちが神の御心に従って歩めるように力を与えてくださるわけです。神の御心は何ですか。私たちが清く生きることです。繰り返しますが、そのために神はご自分の清い霊、聖霊を私たちに与えてくださったわけです。それなのに以前と同じように知らないときは自分の欲しかないわけですから、それに従って歩んでいったわけです。で、基準も知らなかったわけですから、何が良いことで悪いことかってないわけです。世の中がやってる、そして自分がやりたいことをやればいいじゃないか。それで満足をするわけです。でも本当の意味では満足はなく、いつもそれを否定しながら、自分の心を満たそうとする、すればするほど、本当の満足がないわけです。神様はそこから救ってくださったわけです。ご自分の清い霊を与えてくださったわけです。それなのに以前と同じように意図的に継続的にそのような性的な罪を犯し続けるならば誰を拒むことになるのか。パウロはそれは人を拒むのではなく神を拒むことになると言っているわけです。パウロはテサロニケの人たちにどのように歩んでどのように生活して神を喜ばすべきかを教えました。彼はまずそれを教えたのではなく神の恵みを、神の愛を教えるわけですよね。神の素晴らし、信仰の素晴らしさを教えるわけです。これがわからないと生活を変えなさいって言っても無理ですよね。ですから神の愛、神の恵みを彼はまず教えたわけです。分かった人たちに対して、信じた人たちに対して、今までの生き方、今までの考え方ではなく、今までは自分を喜ばす生き方をしてたけど、しかし神の愛、神の恵みを知った者がどのように生活すべきか、それをこの4章からは教えているわけです。特にこのテサロニケの町はもう性的に乱れた町でしたから、彼らに対しては不貧困を避ける、もう誘惑が多かったわけですから、そのような中から救われた彼らに対してはそれを避ける、そのように彼は教え、彼らは教えられた通りに生活をしてたわけです。そしてここにおいてますますキーワードですね、ますますもっとそのように神様が喜ぶような生活をしてください、そのことを彼は真っ先にここで進めているわけなんです。私たちもこれは知らないことではなく、すでに何度も聖書を通して教えられて知っていることです。今朝また改めてそのことを学びました。神様は私たちのうちにもご自分の御霊、清い御霊を与えてくださったわけです。私たちが 清く生きることができるのは自分の力ではありませんね。聖霊の助けが必要なわけで、聖霊は私たちが神に喜ぶ生活ができるように、私たちの内側を強め、助け、キリストに従って、神の言葉に従って歩むことができるように、助けてくださる方なんです。どうぞこの方に信頼して、私たちはますますもっと神に喜ばれるような生活をすることができるように助けていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが清い方であるように、私たちもキリストイエスにあってすべての罪が洗い清められ、あなたのことされたことを覚えて感謝します。どうぞ信じた後もたくさんの誘惑が毎日のようにありますから、あなたもそのことをよくご存知ですから、私たちをいつも御霊に満たし、肉に従って歩むのではなく、御霊に従って御霊に満たされて歩むことができますように、私たちをどうぞ御霊に満たしてください。そして御言葉に従って喜んで主が喜ばれる生活をすることができますように、主がどうぞ一人一人を守り導いてください。またまだ信仰がない方々にも、どうぞ神様からの力を受けて、本当に祝福された生活を人生を送ることができますように、神様の祝福が豊かにありますように、イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りします。アーメン。